どうぞお手を挙げてお求めください。両方に挟んでおりましたが、今日はフィリピ人へのお手紙、無責長老に読んでいただきました。この箇所からキリストに習う人生、あるいは苦難の人生と申してもいいかもしれません、このように題をつけました。先日11月2日東京キリスト教学園では創立記念日を迎え、丸山忠隆初代学長の講演でアメリカから来ていただいて集中講義をしていただいておりましたけれども、この日は記念講演会をしていただきました。記念礼拝は名誉理事長の吉本明先生にしていただきました。今私はここに丸山先生のご講演の全部の完全原稿のプリントしたものを持っております。これを1時間40分でお話になりました。12ページにわたるびっしり書かれているもので、歴史の中で歴史を超えて福音に生きるということで、本当にすごい神学論文講演でありました。私はこれを伺う中で、大変衝撃を受けました。そのショックと言ったりでしょうか、それを私は皆様とお分かちしたいと思いましたが、とてもこれを全部というわけにはいけませんし、また礼拝とは違います。その中で私が御言葉で教えられたことをお分かちしたいと思うとともに、その理由は私たちの教会の中で最近大変こういろんな苦しみに遭う方々の状況が続いております。今に始まったことではなく、絶えず人生において苦難というものは避けがたいものであるし、クリスチャンであろうとなかろうと、その苦難をどう受け止めていくかということについては大きなテーマであろうかと思います。そういう中で、東日本大震災を味わったこの現在の日本の状況を踏まえて、丸山学長が神と自然と歴史ということを皮切りに、この聖書の世界観、キリスト教世界観とそうではない自然主義的な歴史観、それを比べながら、違いを明らかにしながら、歴史に生きるキリスト者とは何であるかという大きなテーマで話されました。その中心の歴史に生きるキリスト者、クリスチャンの在り方が今日の中心的なテーマで、私はこれをキリストに習う人生、あるいは苦難の人生というふうに、受け止めておるわけであります。最初に、説教のアウトラインに呼ぶに見る苦難の中の生き方ということを第一に、丸山先生が取り上げておられることを紹介したいと思います。お手元のレジュメに呼ぶ記1章21節を1行まず挿入してあります。主は与え、主は捕らえる、主の皆は褒めべきから。横田早紀江さんのお話が今日先生からされると思います。つい礼拝の前、第2礼拝第3礼拝の間に西岡先生と牧師室でちょっと会話をしている時、先生がこの横田早紀江さんがクリスチャンになるきっかけがこの言葉だったと言われたように思います。横田さんがめぐみさんが突然いなくなった、 で、本当にそれをどう受け止めたらいいのかということを苦しむ中で、めぐみさんの同級生のお母さんが、クリスチャンだったのかそうでなかったのか、多分そうでしょう。聖書、小さい聖書を見せて、ヨブ記を読んでごらんと言われた。で、聞いたばっかりなんですが、サキエさんはこんな苦しんでる時にこんなちっちゃい字読めますかっていう、それが最初だったところは、まあ、どうしたか読んでみるとこう、まあ、その結果ですね、ヨブ記の中にある苦難に対するこう教えっていうことから光を受けた彼女はこう言われたそうです。この娘がいなくなって以来初めて空気を美味しく感じた。まあ彼女はそれからマグダニエル宣教師の聖書の学びとお導きの中で、クリスチャンへと長年かかって導かれていった。その頃のお友達が今関東にほとんどいらっしゃって、この間クリスチャンさんの大会の岡山大会の証にその方々が数人彼女を取り囲むように慈悲できていらっしゃった。そういう、こう交流が今もちょっと続いているクリスチャンの交わりがある。そのきっかけが、主は与え、主は捉える、主の皆は本別かな。娘がどこでどんなふうに苦しんでいるか、その苦しみに意味があるのか、その娘がいなくなっている母親の私のこの苦しみに意味があるのか、聖書によれば意味がある。そう受け止められた武井さんはすごいと思いますし、また神様の恵みは大きいと思います。今このヨブ記っていうのはどういうものかということを今日の西岡先生と絡めて少し身近なこととしてお話をいたしました。私の願いは午後の講演会にぜひ来ていただきたいということですね。番書を差し置いておいていただきたいと思うのです。自己と隣人が受ける歴史の暴力や痛みにどのように対応したらいいかというのが、実はこの丸山先生が講演の中でおっしゃったことで、まあ、苦難を歴史の暴力や痛みという表現をされました。歴史を支配する神に対して責任を問われ、逃避は逃げることは許されずに歴史と直面し、共に歴史に生きる隣人に仕える歩みが容易である安易であるはずはありませんと。クリスチャンというのは苦しいもんなんだと、このことをおっしゃって、こう記しているんですね。むしろこの超越心を知らずに、いや神に知られずに生きていたらどれだけ楽であったかと、つぶやかずにはいられないほど厳しいものと覚悟することが求められるのでしょうか。私は衝撃を受けたと言いました。ショックを感じたと言いました。第1回目がこの言葉なんです。この超越心を知らなかったら、いやこの超越心、神に知ら、聖書の神に知られずに生きていたらどれだけ楽だったか、つぶやいてしまう。それとクリスチャンライフは厳しいものだと、こうおっしゃってるんですね。私そういうこと思ったことがあります。クリスチャンになってからも、牧師になってからも、神様信じて楽じゃないな、大変だな、知らない方がよかったなって、どうですか、実感ないですか。クリスチャンの方あるでしょ。こんなこと思っちゃいけないなんて思いながら思ったことあると思うんです。私の衝撃は、丸山学長という世界の屈指の神学者がそれをおっしゃった、公然とおっしゃったということです。そうだそうだと思いながら、そうなんだと、しかも本当にそれはそうだなという、こう 衝撃的な強い思いがあったということです。まあ、ここはね、この前半の五講演の前半で、キリスト教の世界を見る見方、世界観、そして、そうでない非キリスト教的な世界観を比べてね、自然をどう見るかという、この流れの中でこの歴史のことをお話しなさったんで、まあ、いきなり今日は超越心という話をすると、何のことかとピンとこない人があるかもしれないんで、ちょっとだけ砕いて言うと、私たち日本人が持っている神に対する考え方というのは、超越心に対して内在心なんです。この宇宙や自然や世界を、歴史を超越したお方がおられる、そのお方が全知全能の神様だというのが聖書の神様なんです。超越しておられる。それに対して日本的な、東洋的なというか、この半身論的な考え方、世界や宇宙や自然そのものが神であるという考え方、哲学、それは自然を神と思ったり、人間も動物も神羅万象、草木も含めて神々の現れという見方、これは内在心ですね。この自然界の中に神そのものがあり、自分も神として崇められ、仏として立てまつられる、こういう考え方なんです。そうすると、そういう内在する神というのは、苦しいことがあるとこういうもんなんだと言って一緒に泣いとればいいんです。内在心は責任を問われないんです。説明責任ないんです。もう悲しみを共にして共有して泣いておればいいんです。そこで情緒が満たされ癒されればいいんです。はっきり言います。仏教も神道的考えもそうです。人生の苦しみの解決なんかないんです。求めないんです。それが人生なんです、世界なんです、歴史なんです。それに対して責任を持つ神様なんかいないんです。ところが、神が世界を作り、宇宙を作り、人類を作り、歴史を支配しておられるとなると、なんで神様となるんです。なんで仏教や神道やそういう神々に対して日本人は文句言わないんですか。いや、思うんです。神も仏もあるもんかと。だから無神論だと言うんです。無神論者も内在論者も超越する神様をからを信じないというあり方については一緒です。超越心、私たちの人生を作り、歴史を作り、私たちを導いておられる神がいるということは、神様どうしてなぜということが問われる。それが一言ならまだしも、自分のこととなると、これは大変です。その中で、なお、我心ずと貫いていくということが、苦しいということです。玉木太郎が今祈られた祈り、それが、そういう苦難の中で、なお神を信じ、従っていくという、一つの証だと思います。ヨブという人は、もういきなり財産も10人の子供もいっぺんに取り去られる。その中で、主は与え、主は取られる、主の皆は本命かな、きれいごとじゃろうと思いますか。こう言えるかどうか、ヨブは言ったんです。言ったんだけども、三人の友達が慰めにやってきて、慰めるつもりだったけど、あんまり苦しんでるヨブを見て、で、ヨブさん、あんた隠れた罪あるじゃろ、どっかで神様に背けないか、いろんなことあれだこれだと突っ込んでいくんです。 おめえら何しに来たんならと、よくは言いたくなる、言うんです。でそこで論争が始まる。でそんな中で、まあ、ヨブの妻もそんな中でこの全部奪われているのに、おまけに悪魔が神様に挑戦して、こんなヨブは素晴らしい信者はいないだろうと悪魔に神様が自慢したら、それはあなたがあれだけよくしたら誰だってああしますよと、じゃあ好きなようにやってみる、命は取るなよって、そういうやり取りの中でヨブは神様と悪魔とのやり取りを受けて、体が病で蝕まれ、本当に重いこの悪性の皮膚の病気にかかり、もうボロボロ、カサカサ、ガリガリ、もう海が出たり、もういろんなもので、瀬戸物で割れ茶碗で体をかきむしる、体中血だらけ、灰をかぶっている。それでも神を信じているヨブを見て、奥さんが、あんた神様呪って死んだらええじゃよってこう言った。これはもうヨブの奥さんが悪妻ではなくって、もうヨブほど、うちの主人ほど神様を信じてきたのに、なんでこんな目に遭うのよという、ヨブよりの味方ですね。無理もありません。でも、その奥さんに、私たちはいいものも受けたんだから、悪いものも受けるべきではないかと諌めるんです。ヨブってすごいと思います。で、このヨブ記の中で、丸山先生は7章16節17節を挙げて、今ここに引用しました。書いてあります。私は命を厭います。私はいつまでも生きたくありません。私に構わないでください。私の日々は虚しいものです。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを尊び、これに御心を止められるとは。三人の友達の非難に対して、ヨブは、この答えやりとりをする中で、神様に非難をすることはできません。だからヨブは、でも自分が生まれてこなかったらこんな目に遭わなかったのに、もう早く死んだ方がいいんだと。その時に神様に向かって、私に構わないでくださいと。これをね、私が学んだ甲賀正太郎という先生はね、こうまさぐっているんだとおっしゃいましたね。神様をまさぐってる赤ちゃんがね、お母さんにこうしゃがみして、おっぱいをね、欲しがってまさぐってる おっぱいちょうだいっていう、それが私に構わないでちょうだいってくださいっていう予部の叫びなんだと。まあ、甲賀正太郎行くとも関東大震災で、竜巻に巻き上げられて、落ちたところが防空で、そこに左目をぐさっと刺して片目一通眼された方ですね。そういう中でクリスチャンになっていた方ですが、だからヨブ記は本当にもう身をもって経験していらっしゃる方なんですが、またぐっていると言いました。丸山先生はここを一条の光が闇に差し込むような希望があるとすれば、歴史の特異な暴力を体験したヨブが神、自然、歴史をどのように理解したかという視点から、次第に特殊な歴史的状況に生きるヨブを、神がどのようにご覧になり、また語りかけておられるかという、神中心の視点への大転換がヨブの中に起きたことです。この、私に構わないでください。神様が人間という歴史的存在に注目して語りかけることが、ヨブにとっては構わないでくださいと言っているんだけど、喜ばしい知らせ、福音として受け止められている。ヨブの中に福音的転換がここで起きていると言えると受け止めていらっしゃる。ヨブの特殊な体験、苦しみの体験は誰もが体験していることがないとしても、まあ、横田早紀江さんもその一人でしょうが、ヨブに対する福音的語りかけには、もうあらゆる歴史的状況を超えた普遍的な意味合い、どの 時代の全てのクリスチャンに当てはまる意味合いがあると、私は苦しみの中で生きるクリスチャンがヨブのこの神様が見ておられる、神様が知っていてくださるということが福音なんだと。苦しみがあるとかなくなるとかいうことじゃない、解決するかいうことじゃなくて、この苦難の中で意味がわからない中で神様が見ておられる、おられて見ておられる、それを福音と捉えるかどうかということですね。まあこれを私はまず一番目に、ご紹介しました。そしてショックというのはね、それほどまでにして神を信じ続けるということが、聖書の神を信じ続けるということが本当にショックだったと、苦しみだったということを、私たちはそれでもあなたは神を信じるのかと言われても、はいと言えるのは、神様は知っていてくださる、神様は見ていてくださる、自分に解決がなくても説明がつかなくても、もうそれでいい、これが福音的理解だというんです。一番目のことを申し上げました。今問題抱え、説明がつかない中で、解決のない中で苦しんでいる兄弟姉妹がいらっしゃったら、本当に神様に祈っていいんじゃないですか。私に構わないでください、構わないでくださいというのが、構ってくださいという裏返しでしょう。嫌いだというのは好きの裏返しでしょ。ほっといてくださいというのは、ほっとかれてたまるかということ、あなたをほっとかないでしょという告白でしょ。きれいごとの祈りやめましょうね。2つ目、十字架の死にまでもという、このちょっと8節を、フィリピの2章の8節のこと、実に十字架の死にまでも従われました。これはイエス様のことです。イエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られたという話へと続いていくんですが、実は死は最大最強最後の暴力だと丸山先生は講演の中で語っておられる。歴史が人間に加えることのできる最強の暴力、特に十字架刑というのは重い肉体を2本の両手の釘と1本の両足に打ち込んだ釘で支える、心臓に血を送り続ける、心臓に負担がかかる、そこで心臓が破裂して死ぬということが起こる、そういう苦しみなんだと。十字架刑というのはそういう苦しみなんだ、そういう医学者の発表もありますが、研究発表もありますが、どういう死の迎え方であろうが、死そのものは本当に安楽に死の大往生の死に方も、苦しみの中で死ぬ方も、死は死です。父なる神様は御子の十字架によって歴史の問題を解決しようとされ、御子イエスも進んで十字架への道を選び歩まれ、十字架は人間の救いのため、愛する御子を犠牲にしなければならなかった神の痛みのシンボルである。それは私の上にある十字架です。人となられた受肉、神が人となられた、ここに6節、神の見姿である方なのに神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられた。この受肉、そして地上の最後の十字架、復活 と頂点とするイエス・キリストの全生涯は、神がその中で私たちが生きる自然と歴史の主であられ、私たちが体験する歴史の暴力、痛みも知っておられることを証しするものだったと。神が人となられた、私たちもと同じように兄弟となられた、人となられ人の苦しみを知っていてくださる。しかもこの十字架の死を味わわれた、こう言うんですね。で、またヨハネの九章、ここで一節から三節を引用しました。生まれながらの盲人を弟子たちが、先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか、みんながそう言ってたから、弟子たちがその言葉を受けてイエス様に尋ねたんです。まあ、日本の民でしょ、本人の財宝ですか、先祖のたさりですか。日本のほとんどの宗教そうですよ。先祖祭りをちゃんとしないからたたりがあるんだと、報いがあるんだと、だから戒名を挙げて毎日拝めと言うんです。どの宗教もそうですよ。だから抜けるに抜けられないんですよ。やめたらもっと恐ろしいたたりが来ると思う。これが日本の宗教の背景です。キリスト教のだと本家だという統一教会もこれを使って日本人を引きつけるんです。だから統一教会に入るきっかけは先祖のたたりなんです。実に巧妙ですね。イエスの答えは、この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません、神の技がこの人に現れるためです。この人のせいでも先祖のたたりでも何でもないという、ね、血縁だったら自然的で仕方がないというかもしれない、自業自得だったらどうか、それに対して両方そのどちらでもない、神の技がこの人に現れるためだ。神様のせいかって、こういう話です。誰のせいでもない、私のせいでもない、ヨブは私がではなく神が歴史に生きる私たちの痛みをどうご覧になるか、語りかけておられるかということを徹底して教える書物なんです。つまり私に構わないでくださいというのは、構ってこられる神がおられる、こんな苦しみの中にいる神様を信じずに折れない私がいるというんです。信じようが信じまいが、神はこの私を、この苦難をご存知だ、神様が見ておられる、先ほど言いました、それが福音だ。しかもその私に神の技が現れるんだ。横田早紀江さんが、恵みの生涯がどんな意味があるのか、私たち両親の生涯にはどんな意味があるのか、人には説明できない。まあ、これからまた神様のドラマが待ってるかもしれませんと信じますが、期待しますが、でも今わからなくても神はご存知だ。ここに十字架の死にまでも味わってくださった神様の愛を信じる生き方がある。次の言葉、七節、いえそうですね、七節、人間と同じようになられました。父なる神様が御子をこの世に人として歴史の中にお送りくださったということが、自己同一をなさったと丸山先生言われます。自己同一化、神が人となられた、 人間と同じようになられた。そこで神は自身その一人子をお与えになった方によう愛されたと聖書が言っているということであり、これを古代の教会の神学者アタナシオスの言葉を引用します。神の言葉の受肉という解説ですね。読みます。不朽な、つまり朽ちることのない神の言葉は私たちの世界にまで来ました。しかも父なる神の愛を私たちに示そうとして訪問するため自分を低くしてきたのです。キリストは人間を憐れみ、その弱さを慈しみ、父なる神の御手の技である人間が滅びないため、私たちの腐敗した腐った状態に身をかがめ低め、私たちと違わない肉体を進んで取ったのです。今聖書を読んだ通りです。またヨハネの福音書のことを丸山先生は引用して、あのベタニアの姉二人、マルタとマリア、弟のラザロ、末っ子のラザロが死んだ時、イエス様が訪ねた時、マリアはイエス様遅かったと言った。でもイエス様は涙を流されたと聖書は書いてる。イエスの泣きたも聖書の一番短い言葉。イエス様が泣いてくださった。ラザロの死を、愛する者の死を痛む、兄弟の痛み、肉親の痛みを見て、イエス様は泣いてくださった。天国に行くんだから泣かなくていいでしょとは聖書は言わない。地上での別れを悲しむ者に、共に泣いてください。ハンセン病で、18歳の時にハンセン病で病んで生涯療養所生活を送った津田春子という方を紹介して、その方の句を読まれたんです。うつせみは死ぬ者ゆえに悲しみてイエス涙を流したまいち。このラザロの死を涙されたイエス様のことを歌ったんです。うつせみは、うつせみっていうのは現実の現、あの現在の現ですね。で、身体の身、これうつせみ、つまり生身を持って生きる人間ということなんです。私はと言ってもいいです。人間はと言ってもいいでしょうね。人間は、うつせみは、つまり人間はみんな死ぬんですね。おぎゃーっと言って生まれた瞬間から死に向かって近づいているんですよ。みんな例外なしですよね。これがうつせみなんです。うつせみなのに死なないと錯覚しながら生きていて、こんなはずではなかったと危なくのが人間、私たちですね。だから悟れとお釈迦さんおっしゃってるんです。死ぬものだと言ってるんです。うつせみは死ぬものゆえに悲しみてイエスの涙を流すために、私がこんな病気になって、こんな不幸な世間から隔離された生活をしていることが、イエス様泣いてくださるんじゃなくって、もちろんそれも分かっていてくださるけど、私の悲しみ痛みは分かっていただいてけども、うつせみはこの病気だから死ぬんではなく、この病気だからかわいそうなんではなく、死ぬものゆえに悲しみてイエス涙を流したまいち、誰のためにも死にゆく人間すべてのために涙を流しておられる、そういう歌ではないか。人間と同じようになられた、つまりここに自己同一化がある。で、このイエス様の生き方をクリスチャンは我が物とすべきではないかとおっしゃる。それがここにイエス様のマタイの福音書19章19節、父と母を敬え、 あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これが自己同一と愛の実践をご自身を信じる者に求めておられるイエスのお言葉、お心。隣人を愛す、隣人愛というのはイエス様の人間への自己同一化を隣人への自己同一化とするありようとしてイエス様がご自身のを信じる者に求めておられると言いますね。分かっていることだけど改めてそうだなと思いますが、この後マリアム先生はショッキングなことを、私にとって2つ目のショックになることをおっしゃった。でそれがマタイの25章の31節から46節の中で、特にこの私が空腹であった時私に食べ物を与え、ね、旅人、裸、病気、入国した時に愛の奉仕を受けた。で、それを世話をした人々に、主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べ物を差し上げましたか。そう言ったら、ここに40節を引用しました。誠にあなた方に告げます。あなた方が今夜の私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは、私にしたのです。行いによらないんですね、救いはね。でも最後の審判の時に、したかしなかったかを問われる。肩書きではないですよ。牧師か長老か、執事か、大学教授か、どこそこの社長か、社会貢献した人か、政治家か、関係ない、慈善家か、何をしたのか。悲しんでいる、苦しんでいる人の隣人となったかどうか。このことが、このことをおっしゃったときに、永遠の刑罰に落ちる者と永遠の命を受ける者たちを分けるその教えは、したかしなかったかなんですね。で、これが、マリアム先生がこうおっしゃったんです。素直に言って重荷となります。正直ですね。私は神様の前に立って、本当にそういうふうにしてきたかどうか、これをで見分けられるとしたら、重荷になる。私はショックでした。本当に私はそうしてきたかどうか、それが見られるんだと思いました。自分が苦しいか苦しくないかいいんじゃなくて、本当に苦しんでいる人の友となっているかいないか、そのために自分を差し出しているかどうか、それが重荷になったとおっしゃって、重荷になっていると言われたマリアム先生の正直さが、私の二つ目の衝撃です。皆様いかがですか？改めて、マタイの25章っていつも示されるんです。でも改めてマリアム先生からそう言われて、本当にそうだと思いました。いろんな例をおっしゃってですが、時間の関係でもう割愛したいと思いますが、私は西岡先生が、横田早紀江さん、苦しみにあっている横田早紀江さんに、また誰も注目しないというから寄り添って、救う会を立ち上げて、活動してこられた。日本の教会はまだ冷たかった頃と言われた。私たちも冷たかったなと思います。そういう中で、早紀江さんに、あるいは拉致被害者の方々に寄り添って活動してこられた。その時お父さんのことを言われたね。早紀江さんのご主人、めぐみさんのお父さん、家内は錯乱状態、娘がいなくなって自分の生死の安定を失いそうになった時、宗教に救いを求め、そこで安定を得たと。まあイエス様の救いの良き訪れを福音 を宗教一般と見てるんですね。どの宗教も一緒だという見方ですね。この宗教によって、救われるっていうのは、自分は楽になるけど、それじゃ娘は浮かばれんだろうと、自分は救われないで苦しみ続けるのが娘に寄り添うことはというのが、シュエルさんの哲学だそうで、それもわかりますね。父親、日本人の男親としての気持ちもね。でも、それが本当にめぐみさんのためになるかどうかは別ですが、そんな中で、終わりまで、一緒に行きますと、西岡先生、言葉だけにさらりとおっしゃる。あるいは、こういうことのために命が狙われるかもしれないという危険を冒しながら、先生は活動を続けていらっしゃる。私は伊藤誠というこの文学評論家、戦後の文学評論家で名のとどろいた方がいらっしゃる方なんですが、彼のことを丸山先生は紹介しながらこう言ってるんですね。伊藤はキリスト教への厳しい評価を加えます。我ら一般の日本知識階級は不可能な愛というものを信じていないからである。キリスト教クリスチャンは愛を可能だというわけです。隣人を愛せよと、可能な不可能なことを目指して努力し実現に到達しえないことを感じて祈り、完成しえないことを待ち望むことのそらぞらしさが我々の目にクリスチャンを偽善者のように見せるのだと言ってるんです。一般の方がクリスチャン見て偽善者だっていうのはこういう理由なんです。我々は哀れみ同情照り返え戸惑いなどを他者に対して抱くが助けたい思ってなかなかできないな、しかし真実の愛を抱くことは不可能だと考え、伊藤先生はね、抱く努力もしないのだ、初めから愛なんかないんだと、だから下手な手出ししないんだ、下手なボランティア精神を飾ったって言ってるんですよね。すなわち仏教的に言えばこのような愛を抱くことのできぬことが我々の罪深い本性であり、その本性を持ったままで我々を救うのは仏なのであると、愛はないんだと、これがお釈迦さんが言ってることです。その愛のないものを本性を持った業の深いものを救うのが仏だと言うんだけど、実はイエスも私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためだとおっしゃってるの。一緒なんで、仏は来世のこと言わない、阿弥陀様は救うと言ってるんだけど、阿弥陀様は架空の存在、創造の産物ですからね、あったらいいのになっていう世界なんです。指一本詰めてないんです。イエスは歴史に来て架空の存在ではなく現実なんです。うつせみの中にうつせみを持ってきてください。そして父を彼らを許したまえ、十字架の上にこと切れなさったのです。だからこのイエスが私のために死んでくださったと信じるから、私の中に愛はないけどイエス様が私の中に来て住んで、いや乗り移ってくださって、こんな無慈悲な愛のない私を通してまで隣人の友としてくださるんだと、叶わないまでも信じて、自分ではなく父を信じて神の技が現れるように生きていくのがクリスチャンなんです。その活動なしにクリスチャンであることは難しいということを丸山先生はおっしゃっているわけですが、イエス様はそれが受け入れない、通じないとしても、小さいものの下に下のは私にしたのでと言ってくださるイエス様がおられると信じて生きていくのがクリスチャンだと言うんですね。 最後にどうぞ二章の五節、そのような心構えでいなさい。四節を書いたんですが、五節の間違いで私が間違ったんですが、どんな心構えか、十字架を追ってイエスに従うということです。十字架を避けるんではなく、苦しみを主のために、主に従うために私に備えられたものだと真正面から信じて受け止めていくのがクリスチャンの在り方ではないのか。商売繁盛、家内安全を求める宗教の中で十字架を背負って我に従えと言われる主の後についていくのがクリスチャンで、ああそんなら私はクリスチャンになりたくない、なれないと思って引き下がるでしょうか。知らないから信じちゃったと言いますか。今そんなことを改めて、私はクリスチャンが十字架を追うということは、イエスの十字架を追体験すること、我が身において追体験するという視点で、本当にイエス様を、苦しみを自分の苦しみとして迎える、それでも死を信じ生き続ける、主が知っていてください。そして後の日に分からせてくださる、歴史の暴力や痛み、地上の苦難を受け止めて、説明の使えない中でなお主に従うことが十字架を追い続けることだということでありましょうか。まあ、ユダヤ人アウシュビッツ強制収容所の人の話をされて、丸山先生はお話を締めていかれるんですが、意味なくしては苦しもうとしなかったというこのユダヤ人の精神科医ビクトル・フランクルの夜と霧の中の文章を引用して、苦しみ、苦しみということ、人生の苦しみ、意味なくして苦しもうと願わなかった。私たちも意味なくして苦しむことはできない。でも意味は私にわからないけど、主がご存知である。これが最初に紹介した横田早紀江さんのキリスト教信仰への一歩だったとしたら、すごいと言うしかないし、聖霊によって導かれたとしか言いようがない。キリスト者、クリスチャンの生涯はそれに真実な意味を与えることができるイエス・キリストの十字架を自分のものとして追うことではないか。ヒトラーの下で迫害を受けた国家教会のボンヘッファーの言葉、キリスト者であるということは、この世の生活において神の苦難に預かることです。これが三つ目の私の受けたショックの言葉です。クリスチャンであるということは、この世の生活において神の苦難に預かることだ。逃げ出すでしょうか。逃げ出したい、いや、たじろいてしまう、そんな私たちに、改めて私にそんな覚悟があるかどうか問い直される思いをした講演でした。それをお伝えしたかったんです。私の奉仕の障害は、私のクリスチャンの人としての生き方はどういうことだろうか。私なりに東京キリスト教会に体を持って示してくださっているということをおっしゃってくださった、本当に私はそれだけのことで、ただ通っているだけのことで、 学園なんかあれば私が責任を取らせていただくという思いだけで言っていることで、それで真相かどうかこうかなったらそれはそれでいいのかと思って、まあそれくらいのことしかできないのかなと思ってるんですが、それほど大事な仕事がある、そんなことを、しかし最大の教会の使命も大事だと思うんです。今日今痛みの中にある答えを持たない兄弟姉妹、どうか人間と同じようになってくださったイエス様を見に、そのような心構えで いなさいと言われたお方に一緒についていきたいと思います。地上で答えがなくても主を見上げて歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。神様、説明のできないことがいっぱいある世界、不条理な世界に生きていますけれども、イエスの十字架がそこにあり、復活がなされ、私たちもその約束に預かる保証が与えられています。どうぞ主のために苦しみ、主が愛する全ての方の隣人として生きることができますように、そういう個人であり、そういう教会であり続けますように、私たちの教会がこの地域にとってそのような隣人であることができますように、主の御名によってお祈りします。